ルカによる福音書のシリーズで続けておりますけれども、前回はですね、2週間前はですね、百人隊長の場面について注目し、御言葉を分かち合いました。百人隊長のしもべをですね、癒された後ですけれども、イエス様は旅を続けていました。イエス様はですね、その後にナインという町に行かれたと聖書には書いてあります。その町でちょうどですね、一人のやもめが、自分の大事な一人息子がですね、亡くなって運び出されるところをですね、まあ、悲しんでいたわけです。イエス様はそれをご覧になって、このお母さんのことをですね、哀れに思ったというふうに聖書に書いてあります。イエス様はその亡くなって横たわっている若者に起き上がるように命じると、彼は生き返って、そして立ち上がったのでした。これを見た群衆は驚いて、イエス様のことをさらに多くの人に伝えたということが記されています。イエス様がこれまで行ってきた奇跡を見守っている人たちがいたんですね。それが今日扱う場面です。そこに入っていく前に一言お祈りをしたいと思います。愛する天の神様、今あなたの御言葉を分かち合おうとしています。どうぞ私たちの心を開き、聖霊を与えてください。あなたの御言葉をより深く理解することができるようにお助けください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。さあ、ルカの7章18節19節このように書いてあります。ヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに伝えた。そこでヨハネは弟子を2人呼んで主のもとに送り、来たるべき方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうかと尋ねさせた。ここに出てくるヨハネの弟子というのはですね、12弟子ヨハネの弟子ではなく、バプテスマのヨハネの弟子ですね。このヨハネというのはバプテスマのヨハネです。ヨハネはこの当時ですね、ヘロデによって投獄されていました。そこでヨハネの弟子たちはイエス様が行ってきたさまざまな奇跡、癒しだとか、悪霊を追い出す働きなど、いろんなですね、イエス様のなさった不思議な技をことごとくですね、見て、そしてそれを獄中にいるヨハネのところに伝えに行っていたようです。獄中にいる間、ヨハネはさまざまな思いを巡らせていたと思います。閉じ込められていますから、何も変化のない一日一日が過ぎていました。その中で彼の心には落胆と、そして疑念が湧いてきていました。この先一体どうなってしまうのだろうか。弟子たちから伝えられたこのイエス様のなさった数々の素晴らしい働きも、獄中にいるヨハネにとってはさらに彼の疑念を膨らませるものでした。そしてヨハネの弟子たちも、もしこのイエスという新しい教師が救い主なのだとしたら、どうしてヨハネを釈放させるために努力をしないのだろうかと、彼らも次第に考えるようになっていきました。ヨハネのことをイエス様はですね、メシアの道を備えるものだとイエス様は以前宣言していましたから、自分の先駆者が捕らえられ、そして殺されそうになっているのに、なぜイエス様はそれをお許しになるんだろうか、そういうふうにですね、疑念を感じていたようです。おそらくこの時点ではヨハネも他のですね、イエス様の弟子たちと同じように、キリストの王国の性質を理解できていなかったのではないかというふうに考えられます。彼らはイエス様が本当にユダヤの国を治め、そしてローマから解放し、ダビデの王座に就かれるんだと、そういうふうに考えていたわけです。しかしイエス様の働きを見ても、一向にイエス様は王になろうとしないではないかと、弟子たちも、そしてヨハネも 困惑してしまっていました。自分がこれまで叫んできたメッセージは一体何だったんだ、この人が救い主じゃないのか、救い主はまだ来ないのか。ヨハネは自分に与えられた使命がこんな状況で終わってしまうということに失望し、また落胆をしていたようです。そしてヨハネの弟子たちもまたイエス様についての不信を抱くようになってしまっていました。しかしヨハネはキリストへの信仰を捨てたわけではありません。ヨルダン川でイエス様がバプテスマを受けたときに見たあの汚れのない純潔さ、私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、そしてイエス様が自ら上がってきたときに天から望んできた聖霊の働き、その聖霊の力、そしてこれまで聖書に予言されてきた言葉、これらすべてがイエス様が約束のメシアであるということを証ししていました。ヨハネはそこに望みをまだ置いていました。しかしヨハネは自分の抱いていたこの疑念を直接イエス様に尋ねてみることにしたのです。そして自分の弟子を2人イエス様に送ることで、この弟子たちの信仰が強められることを望んだのでした。7章20節、2人はイエスのもとに来て言った。私たちは洗礼者ヨハネからの使いのものですが、来たるべき方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか、とお尋ねするようにとのことです。イエス様を指さして、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と宣言していたあのヨハネが、少ししか経たないうちに、来たるべき方はあなたですか、と尋ねているのです。神様に与えられた使命を忠実に全うしたヨハネですら、キリストの使命をちゃんと理解することができなかったのであれば、その他の大衆の人たちが理解できなかったのは無理もなかったのかもしれません。私たちも時々キリストの使命が何であるのかを見失ってしまうことがないではないでしょうか。あるのではないでしょうか。目の前の苦難に立ち向かわなければならないとき、一向にイエス様は助けてくれないじゃないかと、本当にあなたは私を救ってくれる神なのかと叫びたくなるときがあるのかもしれません。21節、その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる大勢の人を癒し、大勢の目に見えない人を見えるようにしておられた。ヨハネの弟子たちがイエス様のもとに訪ねてきた時、多くの人たちが癒しを求め、次から次へとイエス様のもとにやってきているところでした。おそらくヨハネの弟子たちはこの質問をですね、するために来て、でパッと帰ったというわけではなかったようです。おそらく彼らはしばらくその日はイエス様と共に過ごしていたのではないでしょうか。そこでなされたイエス様の癒しの奇跡、そしてその癒しによって心から苦しみから解放され、喜びに満ち溢れていく大勢の人たちを彼らは目の当たりにします。そのような一日を過ごしている中で、イエス様はヨハネの弟子たちに次のように語られました。22節、それでこうお答えになった。言って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、規定の病を患っている人は清められ、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告知される、されている。イエス様の働きはまさに悩んでいる人の必要を満たす働きでした。イエス様の栄光は 権力を振りかざしてローマの圧政からユダヤを解放することではなく、私たちの卑しい身分までご自身の身を低くしてくださったことにあります。イエス様が語ったこのメッセージは弟子たち、そしてヨハネにとっても十分な答えでした。イエス様は武力によって王位を覆すことによってではなく、憐れみとそして自己犠牲の生活を通して人々の心に語り奉仕をなさったのでした。そして最後にイエス様は付け加えます。私につまずかない人は幸いである。この言葉はヨハネにとっては謙遜の言葉でもありました。しかしこの言葉によってヨハネはキリストの使命をもっとはっきりと理解できるようになりました。ですからこれから生きるにも死ぬにも彼は自分自身のすべてを神様に捧げることができるようになっていきます。ヨハネのルカの福音書にはこの後ヨハネがですね、殺されていく場面については記されていませんが、これからもう間もなくヨハネはヘロデによって殺されてしまいます。しかしその最後の時までヨハネはイエス様が真の救い主であるということを確信を持って終わりの時を迎えたでしょう。24節から、ヨハネの使いが去ってからイエスは群衆に向かってヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ出て行ったのか。柔らかい衣をまとった人か。華やかな衣を着て贅沢に暮らす人なら宮殿にいる。では何を見に行ったのか。預言者か。そうだ、言っておく。預言者以上のものである。ヨハネは荒れ野で質素な生活をすることを通して当時はびこっていた罪とそして人々の不節制を検跡するために召されていました。柔らかい衣、華やかな衣を着ている人は宮殿にいる人たちが身につけているものでした。それはヨハネが身につけていたようなものとは、全く対極にあるものです。高価な衣服をまとう人たちは自分自身を高めようとする人たちでした。もっと高い尊敬を受けようと努めている人たちです。この世の称賛を受けることは神様に忠誠を尽くすのではなく、この世の王国に忠誠を尽くすことを意味します。しかしヨハネはそうではありませんでした。27節、見よ、私はあなたより先に使者を遣わす。彼はあなたの前に道を整えると書いてあるのはこの人のことだ。言っておくが、およそ女から生まれたもののうちヨハネよりも偉大なものはいない。しかし神の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。ヨハネは生まれる前からザカリアのお告げで主の御前に大いなるものとなるというふうに言われていました。しかしここで言われている偉大さというのは富や知識や名誉のことではありません。神様が最も尊ばれるものは愛と純潔です。イエス様はヨハネのことを預言者以上のものだというふうに言いましたが、これまでの預言者たちが遠くからキリストを望むことしかできなかったことに対し、ヨハネはキリストを間近で見て、そして世にキリストを紹介する働きを担っていました。愛と純潔のお方であるキリストを民衆の前で、この人こそ約束のメシアであると指し示したこの働きは、これまでのどの預言者よりも尊い働きだというのです。しかしそのヨハネの働きよりも神様の正しさを認め、 イエス様による救いを求める人の方が神の国では最も偉大であるとイエス様はおっしゃっています。29節、民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人さえもその洗礼を受け、神の正しさを認めた。しかしファリサイ派の人々や律法の専門家たちは、彼から洗礼を受けないで自分に対する神の御心を拒んだ。今の時代の人たちは何に例えたらよいか、何に似ているか。広場に座って互いに呼びかけ、こう言っている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。弔いの歌を歌ったのに泣いてくれなかった。せっかく笛を鳴らしたのに、その音に合わせて踊ってくれない人、弔いの歌を歌ったのに悲しまない人に、イエス様はこのファリサイ人たちや律法の専門家たちのことを例えています。ファリサイ派の人たちや律法学者、専門家たちはイエス様に救いを求めませんでした。ヨハネがせっかくイエス様こそメシアであると目の前で示してくれたにもかかわらず、彼らはそれを受け入れなかったのです。洗礼者ヨハネが来て、パンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て食べたり飲んだりすると、見ろ大食官で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさは知恵の子であるすべてのものが証明する。ファリサイ派や律法学者たちはすべてを自分たちの都合のよいように解釈していました。ヨハネの清く正しい生活を非難しながらも、イエス様が罪人と交わっていることに対しても非難していたわけです。何をしても文句しか言わなかったわけです。私たちは自分の立場をどこに置いているでしょうか。イエス様から光が与えられているにもかかわらず、ファリサイ派の人たちのように人を見下して福音を拒んでいることはないでしょうか。福音は救いを必要としているすべての人にもたらされます。そしてヨハネはそれを人々に示してくださったのです。各時代の希望の引用文を少し読みたいと思いますけれども、このように書いてあります。預言者ヨハネは2つの時代をつなぐ輪であった。神の代表者として彼はキリストの時代の律法と預言者の関係を示していた。彼は小さな光で、その後には大きな光が続くのであった。ヨハネが彼の民に光を放つように、彼の心は聖霊に照らされていた。しかしイエスの教えと模範から出ている光ほど、堕落した人類を明るく照らす光はこれまで他になかったし、またこれからもない。まもなく再臨されるキリストはこの世のすべての暗闇を照らす光を持っておられます。終わりの時代、セブンスデーアドベンチストはこのキリストの再臨に備え、キリストの道を整えるものとして召されています。ヨハネの働きと同じです。再び戻ってこられることを約束してくださったキリストこそ、私たちが望んでいる来たるべきお方です。私たちが救い主イエス・キリストにすべての信頼を置いて、来臨の時を待ち望むことができるよう、キリストのもたらした福音に皆様が生きることができるように祈り、また願っています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。